3. 東京都議会議員補欠選挙。投票日、7月7日日曜。立候補予定者説明会。7月7日日曜に執行される東京都議会議員補欠選挙の立候補予定者を対象に説明会を開催します。日時、5月13日月曜午後1時半から。場所、区役所7階第71第72会議室。対象、東京都議会議員補欠選挙、江東区選挙区、立候補予定者及び関係者。説明会の出席者は、会場の都合により、立候補予定者1人につき2人以内でお願いします。内容、立候補届出に必要な関係書類の配布及び届出手続き、選挙運動、選挙公営、収支報告書の記入方法などの説明。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091、ファックス3647-9592。4. 東京都知事選挙、東京都議会議員補欠選挙。18歳から29歳の投票立ち会い人募集。区では若い世代の皆さんに選挙により関心を持っていただくため、18歳から29歳の投票立ち会い人を募集しています。投票立ち会い人とは、投票日当日に投票所で投票事務が公正に行われるよう見届ける人のことです。体験された方からは、貴重な経験ができたとの感想が多く寄せられています。日時、7月7日日曜、午前6時40分から午後8時半。場所、原則現在お住まいの投票区の投票所。対象定員、区内在住の18歳から29歳の有権者、投票日時点、各投票所1人、抽選。抽選の結果、お住まいの投票区の投票所とは別の投票所で勤めていただく場合があります。やむを得ない事情がある場合を除き、原則辞退はできません。報酬1万5000円、税込み。締め切り日、5月13日月曜必着。申し込み、区ホームページまたはファクス、はがきに、1、投票立ち会い人希望、2、氏名、3、住所、4、メールアドレス、電話番号、5、年齢、6、職業を記入し、郵便番号135-8383、区役所選挙管理委員会事務局へ。電話3647-9091、ファクス3647-9592。5. 熱中症特別警戒アラート。4月24日水曜から運用開始。国は昨年まで都道府県のいずれかの観測地点で暑さ指数 WBGT の予測値が33以上になった場合、熱中症警戒アラートを発表していました。今年からはこれに加え、都道府県内のすべての観測地点で暑さ指数の予測値が35以上になった場合、前日に一段上の熱中症特別警戒アラートを発表します。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、熱中症で搬送される人が大量に発生し、医療の提供に支障が生じる可能性があります。また、健康に関する重大な被害が生じる恐れがありますので、普段以上の熱中症対策を実践する必要があります。熱中症警戒アラートと熱中症特別警戒アラートは、都道府県ごとに発表され、今年の運用期間は4月24日水曜から10月23日水曜です。アラートはテレビ、ラジオ等で発表されますが、メールや LINE での情報配信も利用できます。詳細は環境省ホームページをご覧ください。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、 電話 3647-9382、 ファックス 3647-9651。 6. 介護保険料・介護報酬改定。基金の活用により保険料の上昇幅を抑制。介護保険制度は、介護サービスの費用の半分を公費、残り半分を保険料で賄う仕組みです。今回改定した第1号被保険者、65歳以上の保険料は、今後3年間の区の高齢者人口及び介護サービス等にかかる費用の推計をもとに、以下の表の通り定めました。また、区では介護給付費準備基金を活用し、介護保険料の上昇幅を抑制しました。保険料基準額第5段階は、年額 74,400円となりました。第1から第3段階の保険料は、特に上昇額の抑制を図っています。また、今後の介護給付費の増額を見据え、所得段階を16段階から18段階にするなど改正を行いました。第9期介護保険料段階表、3年ごとに改定。表中の合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、繰越損失がある場合には、繰越控除前の金額を言います。なお、第1段階から第5段階は、公的年金等にかかる雑所得が合計所得金額から控除され、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、10万円を控除した額を用います。土地・建物の譲渡所得については、特別控除後の金額が適用されます。第1段階、生活保護受給者を除く、から第3段階で、一定の条件、預貯金が350万円以下、介護保険料を滞納していないなど8項目に該当する方には、申請により年額保険料から3000円程度の減額が受けられる制度があります。各段階の保険料は、基準額74,400円、割る12かける保険料を10円未満端数切り捨てた額に12ヶ月をかけて年額としています。所得段階、保険料率、対象者、年額の順に読みます。所得段階、第1段階、保険料率 0.285。対象者、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、かつ世帯全員が住民税非課税の方、および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下。年額21,120円。第2段階 0.4。世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下。29,760円。第3段階 0.65。 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える。48,360円。第4段階 0.85。 本人が住民税非課税かつ世帯に住民税課税者がいる人で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下。63,240円。第5段階、基準額 1.0。 本人が住民税非課税かつ世帯に住民税課税者がいる人で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える。74,400円。第6段階 1.15。 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満。85,560円。 第7段階 1.3 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満96,720円。第8段階 1.6 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満119,040円。第9段階 1.8 本人が住民税課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満133,920円。第10段階 2.0 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満148,800円。第11段階 2.2 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上600万円未満163,680円。第12段階 2.5 本人が住民税課税で合計所得金額が600万円以上800万円未満186,000円。第13段階 2.8 本人が住民税課税で合計所得金額が800万円以上1000万円未満208,320円。第14段階 3.0 本人が住民税課税で合計所得金額が1000万円以上1500万円未満223,200円。第15段階 3.2 本人が住民税課税で合計所得金額が1500万円以上2000万円未満238,080円。第16段階 3.4 本人が住民税課税で合計所得金額が2000万円以上2500万円未満252,960円。第17段階 3.5 本人が住民税課税で合計所得金額が2500万円以上3000万円未満26,400円。第18段階 3.6 本人が住民税課税で合計所得金額が3000万円以上267,840円。6月に令和6年度介護保険料額決定通知書を送付。令和6年度の住民税が決定した後、6月中旬に介護保険料額決定通知書を送付します。普通徴収、口座振替、納付書でのお支払いの方は、6月から翌年3月までの実回払い、特別徴収、年金からの差し引きの方は、4月、6月は前年度の保険料をもとに仮徴収し、8月以降で徴収額の調整を行います。介護報酬改定に伴い、サービス利用料が令和6年度から新料金に、質の高いケアマネジメントや必要な介護サービスの効率的な提供、それを担う介護職員の処遇改善等を目的に、介護サービスの対価として事業者に支払われる介護報酬が令和6年度から改定され、平均 1.59% 増となります。サービス内容によって改定時期が異なります。これに伴い、介護サービス利用時の自己負担額は、新介護報酬に応じた料金となります。問い合わせ先、保険料に関すること、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファクス3647-9466、介護サービス利用に関すること、介護保険課給付係、電話3647-9498、ファクス3647-9466。7、児童扶養手当、特別障害者手当等、 手当額変更。令和6年4月分から以下の表の通り手当額が変更となります。児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当は5月定例払いから、特別児童扶養手当は8月定例払いから変更後の金額を振り込みますのでご確認ください。この変更は令和5年平均の全国消費者物価指数が上昇、対前年比変動率 3.2% したことに伴い、法律の規定により手当額が改定されるものです。物価変動に応じた改定による児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の手当額、月額。手当額改定率、令和6年度 3.2%。児童扶養手当、児童1人目、令和5年度44,140円から14,410円。令和6年度45,500円から17,440円。児童扶養手当、児童2人目加算額。令和5年度14,200円から5,210円。令和6年度17,500円から5,380円。児童扶養手当、児童3人目以降加算額。令和5年度6,250円から3,130円。令和6年度6,450円から3,230円。特別児童扶養手当1級、令和5年度53,700円、令和6年度55,350円。特別児童扶養手当2級、令和5年度35,760円、令和6年度36,860円。障害児福祉手当、令和5年度15,220円、令和6年度15,690円。特別障害者手当、令和5年度27,980円、令和6年度28,840円。経過的福祉手当、令和5年度15,220円、令和6年度15,690円。問い合わせ先、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること、子ども家庭支援課給付係、電話3647-4754、ファクス3647-9196。特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当に関すること、障害者支援課障害者福祉係、電話3647-4952、ファクス3647-4910。8、新副区長決まる、4月1日付で就任。3月28日に開催された令和6年第1回区議会定例会において、区議会は大塚義彦前副区長の任期満了及び竹越信明前副区長の退任に伴う後任として、副区長に綾部義行氏、由井紀子氏を選任することに同意。4月1日付で両氏が副区長に就任しました。副区長、綾部義行、昭和37年6月7日生まれ、昭和61年4月1日、江東区役所入庁、令和4年4月1日、総務部長就任。副区長、由井紀子、昭和42年5月25日生まれ、平成3年4月1日、江東区役所入庁、令和4年4月1日、子ども未来部長就任。9、第1回区議会定例会終わる。令和6年度各会計予算などを可決。 令和6年第1回区議会定例会が2月21日から3月28日、会期37日間まで開かれました。今回の定例会では、副議長の選挙、監査委員、議員選出の選任同意などが行われました。副議長、小島和義、公明、65歳。江東区議4期目、建設委員長、高齢者支援介護保険制度特別委員長、議員選出監査委員等を歴任。議員選出監査委員、河野清文、公明。また、令和6年度江東区一般会計予算など45件の議案等について審議され、それぞれ原案通り可決同意されました。なお、議案の内容は次の通りです。予算案件9件、令和6年度江東区一般会計予算など、条例案件23件、江東区事務手数料条例の一部を改正する条例など、契約案件5件、江東区白川保育園改修工事請負契約など、事件案件2件、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議についてなど、同意案件3件、江東区副区長選任同意方についてなど、決議3件、西垣誠議員に対する辞職勧告決議、米沢和弘議員に対する辞職勧告決議、星野博議員に対する辞職勧告決議。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548、ファクス3647-0430。10、避難行動要支援者名簿、同意方式名簿への登録を受け付け、災害時の避難に支援が必要な方は区に届け出を。区では災害が発生した際に自ら避難することが困難な方を掲載した避難行動要支援者名簿を毎年度更新しています。更新にあたり地域団体等に提供する同意方式名簿への登録を希望する方の届け出を受け付けます。すでに江東区避難行動要支援者名簿の登録届出書兼外部提供同意書を提出している方は名簿に登録されていますので、改めての届出は必要ありません。登録を希望する方の情報は、災害協力隊等、町会、自治会、マンション管理組合等を母体として組織される自主防災組織、または自主防災組織としての活動が困難なマンション管理組合、自治組織等、や民生児童委員、長寿サポートセンターに提供します。なお、災害の種類や規模、被災状況によっては支援ができない場合もあることをご了承ください。区で名簿登録の対象としている方。1、75歳以上で一人暮らし、または75歳以上の方のみの世帯。2、介護保険制度の要介護3から5に該当する方、特別養護老人ホームに入所している方は除く。3、身体障害者手帳の肢体不自由、各個別等級、1級2級、視覚障害及び聴覚障害の1級2級に該当する方。4、愛の手帳の1度2度に該当する方。5、前期1から4に該当していないが、災害時の避難に支援を希望する方。避難行動要支援者名簿の登録対象及び提供団体等。名簿登録対象者、区で名簿登録の対象としている方、1から5。名簿種別、提供団体等、関係機関共有方式名簿。 以下の団体と情報共有する名簿、消防署、警察署、社会福祉協議会、拠点避難所、区立小学校、中学校等。丸1から丸4のうち、名簿の外部提供に同意、登録届出した方、および丸5の方。同意方式名簿、災害協力隊等、民生児童委員、長寿サポートセンター。各団体には、管轄担当区域の名簿を提供します。同意方式名簿への登録届出方法。今年度の名簿に登録するには、5月31日金曜までに手続きしてください。受付窓口、区役所、福祉課、防災課、障害者支援課、保健所、保健予防課、各保健相談所、各長寿サポートセンター、提出書類、江東区避難行動要支援者名簿の登録届出書兼外部提供同意書。提出方法、東京共同電子申請届出サービス、または区ホームページにある登録届出書兼外部提供同意書に必要事項を記入し、郵便番号135-8383、区役所福祉課地域福祉係へ郵送。東京共同電子申請届出サービスの二次元コードがあります。個別避難計画の作成。災害協力隊等は、届出された方の具体的な避難支援の方法を検討した個別避難計画を作成します。計画作成のため、災害協力隊等が自宅への連絡や訪問や郵送などによる調査等を行います。問い合わせ先、避難行動要支援者名簿に関すること、福祉課地域福祉係、電話3647-4152、ファクス3647-9186、個別避難計画及び区の防災対策に関すること、防災課災害対策係、電話3647-9587、ファクス3647-8440、防災課防災計画担当、電話3647-9428。11、東砂児童館一時保育サービス開始。面接登録は5月7日火曜から。東砂児童館で在宅で子育てをしている方のお子さんを一時的にお預かりする一時保育サービスを開始します。利用には児童館の利用登録とは別に事前に面接登録が必要です。要予約。一時保育サービス利用概要。利用開始、7月1日月曜。利用施設、東砂児童館、東砂 7-15-3。保育時間、月曜から金曜、午前9時から正午、午後1時から5時。1時間単位で、1日あたり3時間以内。祝日、年末年始、12月29日から1月3日を除く。保育料、1時間500円。利用定員、1日あたり6人。利用対象、区内在住で生後6ヶ月から就学前までの幼稚園、保育園等に在籍していない集団保育が可能なお子さん。面接登録、お子さんと一緒にお越しください。日時、5月7日火曜から6月28日金曜の月曜から金曜、午前10時から午後5時、正午から午後1時を除く。7月以降は曜日や時間を絞って実施予定です。場所、東砂児童館。持ち物、母子手帳、保護者の身分証明書。申し込み、東砂児童館に電話窓口で、 電話、ファクス 3646-0462